ね。最初に、授業、なぜ遠く離れて隠れておるのかというような困難にあるのに、隠れておるという言い方、神様は隠れておるなんて、まあ、人間的なような表現ですけれども、それからもう一つは、11節で、神様は私を忘れておるんだと。御顔を隠しておる。これもずっともう見てくださらないと。こういうふうに、神様はずっともう忘れてしまっておると。神様がおらないとは思わないわけだけれども、神様がどういうことか、理由はわからないけれども、隠れておるとか、忘れておるという気持ちが非常に強くある状態だと。で、ここで、この詩で何度も出てくるのが、二節の貧しい人ということはですね、九節には二回出てくるわけです。貧しい人を捕らえようと待ち伏せ、貧しい人を網に捕らえて引いていくと。あるいは12節にも、貧しい人を忘れてないでください。から17節、主よ、あなたは貧しい人に耳を傾け、聞いてくださるという。この、一ページ、ほとんど一ページだけの詩にこれだけ、何回もですね、5回も出てくるというのは他にはないわけです。で、ということでですね、この貧しいっていうのは、現代の日本では前にも何度か触れましたが、この詩編ではよくこの言葉が訳語として出てくるわけです。新教訳においてはですね。で、この言語はですね、アーニーってヘブライ語なんですね。それから17節はそれの派生語。アナウィーム。ウィームついての複数形な人々ということになりますが、アーニー。アナウィーム、同じ言葉なんですね、本来。この元の言葉、アナウというのは、オプレスと、圧迫するということから来ているわけです。ですから、圧迫された人は、これは当然、昔の迫害のことを見てもわかるように、異様な苦しみを得られている人。圧迫されて、拷問を受けたり、とうとう殺されたりするほど、圧迫というにも非常にこの様々な程度がある。そして徳川時代の、様々な飢饉の時にはすごく圧迫されて、自分たちが食べ物がないのに、それでも年貢を出せと。強要されて、年貢を出さないのなら、ということで、捕らえられたり、縛り叩かれたり、蓑踊りと称して、後ろ手に縛って百姓を、に、後ろ、で、すすきのような枯れ草をつけて、それで火をつけて、転げ回って苦しむ、そんな目にも合わせたりと。そういう散々ひどいことをやったから、天草四郎をしようとして、みんな殺されることを覚悟ではないような一気もしたということもあったわけです。圧迫ということはもう非常にこのユダヤ人をヒトラーも最初はぐんぐん圧迫をして様々な制限をかけていったんですね。自由を少しずつ外していって。とうとうその圧迫の極めつけとしてですね、 600万ともいわれる大量の人たちを捕らえて、骨皮みたいになるまでこき使って、そして女子供をそのままガスで、毒殺をするという。まあ、そういう圧迫といっても非常に、まあ、様々なレベルがありますが、そういうこと、貧しいということも当然そうですね。圧迫されれば食べ物がいらない。だから、貧しいというのと圧迫されたというのは非常にそういう意味では意味内容が違うわけですね。そこで、例えばこのところですね、苦しんでいる人としばしば訳される言葉なんですね。プアとも確かに訳される言葉なんですけれども、このコメント欄にちょっと上げています。New International Version. He catches the helpless. 助けなき者を捕らえると。捕らえて圧迫すると。中国語訳では、これ他、他とか、これは中国語では彼なんですね。これは把握するの他とっていうのはあれですね。他把那个人という発音になりますか。他把那个人、彼は捕らえると、困苦にある人、苦しむ人を捕らえるとということですね。その悪しき者はそれに苦しんでいる人を圧迫する、捕らえると。もう一つ別の訳は、He seizes, 捕まえる。The afflicted, afflict, これは苦しめる、苦しめられているもの。まあ、こういう訳がありますように、単なる poor, 貧しいということだけでは決してないということなんですね。で、どうしてもですね、このように、日本語の訳語だけで考えるか、貧しい人のことだかと。まあ自分はですね、立派な家に住み、食物をちゃんと、でもある。衣服もほとんど何、いくらもあると。まあ、貧しい状態ではとてもないと思う人は非常にたくさんあると思います。今度の GoTo トラブルとか、GoTo イートとか、相当な金額が、だからそこに使われたようですけれども、相当余裕のある人、かなり余裕がある人がどんどん行ってると。若い人でお金も十分持ってるとか、若くない人でも、高年齢者でも、年金やら退職金やでお金をいくらでもあるとかいう人は、どんどん使うと。けど本当に今困ってる人はそんなにいくら何万円か補助が出るとかどこ行ってもそれどころじゃないと。ほら。まあ、そして、一泊するのに、10万もかかるようなとか、むしろよくたくさん出てるとか言ってですね。負担だったらいけないけど半額人とかなるとか言えばそれ行くという。そういうようなことで、日本は貧しいという状況でもなく、と言えると思います。だから、多くの人はこういうところを見たら、貧しい人、貧しい人、これは貧困な人だから自分は関係ないというふうに、ついですね、軽く思ってしまいますが、そうではなくて、何らかの形で圧迫され苦しんでいる人を指すと。それは苦しんでる人は今の日本でもたくさんおって、だからその苦しみが耐えきれずに死んでいく人もたくさんおるわけです。主要7カ国でも最も高い。で、自殺未遂 と言ったら30万人もおると。2万人ほどが死んでおる。でもまだまだはるかに多い。そういうことから考えても、苦しむ人はこの贅沢なような時代であっても減ることはないと。わかります。病気で苦しむ人、これは貧しいとは違うわけですよね。お金持ちであっても病気で非常に苦しい病気であったら本当に苦しむわけです。圧迫された。この病の苦しみに圧迫されると。身動きもできないと。いつ治るかわからないと。どうしてこんなことになるのか。元気な人は何十年でも、80、70、80になっても元気なのにと。そういうことで、この言葉を単にお金がない、貧しいとだけ取るのとは相当違ってくるわけです。そういう意味で、言語が何であるのか、貧しいというだけの意味なのか、普通はですね、そんな言語のことは考えもしないから、そのまま読み進んでしまうわけですね。で、訳も昔というか、ついこのインターネットが使えるようになった時代、あるいは聖書、バイブルソフトっていうのは非常に高度な、極めてレベルの高い、バイブルソフト、聖書ソフトがアメリカで、そのアメリカのキリスト教がどんなにですね、そうした底力を持っているかっていうことも、その聖書の仲介の書物の膨大な分量、日本では考えられないようなボリューム、ものがたくさんあるということを、私も初めて知ったわけですね。せいぜい、私はそういう外国の書も、外国の洋書の仲介を知るまでは、柳原とか内村のものばかり見ていたわけですね、黒崎こういった。やるときからその彼らが用いた元の英語の、ドイツ語の、いや、ギリシャ語の辞書とか、そういったものを読みたいと。いう気持ちが起こって、当時はインターネットがないと、洋書店でいろいろ、場合によって半年もかかって送られてくると。それで初めて、いかにその、聖書に対する徹底的な研究、仲介、なされておるかと。そういうことから、英語訳だけでも、まあ、40種類も及ぶような翻訳がずっと出されてきたというわけです。コンピューターがあると、一目瞭然ですが、そのアメリカから出ている非常にレベルの高いバイブルソフトは私にとって過去20年以上、本当に文字通り一日たりとも使わない日がないということですね。絶えずそれを通して言語はどうなのか、日本語の訳の様々な訳はどうなのか、そして英語訳はどうか。そしてまたドイツ語、フランス語。さらにまたこの中国語とか。そういう様々な訳を参照することで、この言語の意味が一層非常にはっきりと浮かび上がってくるわけです。それは以前の、あるいは戦前の人たちはですね、とてもそういうことはできなかったわけですね。訳は何十種類もあって、そんなものを当時はですね、戦前から戦後にかけては非常に要所も高かったから、とてもそういうことは参照できない。現代は、このコンピューター関係の技術が発達して、だから、そういうことで良き方向にいくらでも使えるんですが、残念なことに圧倒的多数が娯楽遊び、あるいは、ツイッターで、本当に無意味なことを、非常にレベルの低い間違った情報まで堂々と流されてしまう。本当に残念なことで、なるべく若い世代にはそうしたアメリカ、イギリスの圧倒的な分量のそうしたものに直接触れて学んでほしいと僕は以前私は以前から思っているところですが、この貧しいということ、圧迫されたもの、その非常な圧迫から私はもう忘れられてるんだと。で、この本当に忘れられたというあの切実な体験は詩編ではいろんなところで出てくるんですね。本当に忘れられてしまったんだと作。で、その詩編という名称でなくてもですね、 イザヤ書もエレミア書もたくさんの死の部分を含んでおります。そして全編死でできたもの、これは呼ぶ記ですね。ゲーテのような大詩人、まあ、彼は自然科学もやったり政治もやったり文学もたくさん書いたり、まあ、実に多方面に驚くべき、それもゲーテ全集っていうものを購入して私は初めてそういうことを知ったわけです。それまで若きウェルテの波、運動会で高校のですねパンク一教祖のことを若きウェテルの悩みとか言ってですね、何のことかと思ったら、若きウェルテの名前パンク一教祖のことをそんな風に名付けたり、まあそんな点なんか若きウェルテのつまらんことを書いた人なんだな、フレンシュは有名だなと、そんな浅い次元のことしか知らなかったわけですが、その禅宗、戦前に出された禅宗っていうものを京都の古書店で手に入れてみると本当に驚かされたわけです。実に広い範囲にですね、卓越した洞察っていうものを持っていたということがわかります。でその彼の中の美しき魂の告白という短編ですね、その本当にキリスト教の、エッセンスが入っているようなところ、美しい文章で、あとウィリエルマイスターの遍歴時代修行時代と非常に膨大な長編、上下竹馬書房の字がぎっしり三段に詰まったものでも、上下両巻大型というかですね、大きい版の大判で、そういう物語も創作ですけども、さまざまな英知の言葉がそこに見られるわけです。でもそういうような非常に広い範囲のことを知っているゲーテがですね、この呼ぶ記には最大の詩だと非常に高く評価しておったということですね。で、ちょっと前置くようなことが長くなっていますが、この呼ぶ記の三章、新共同訳では覚えやすい777ページです。呼ぶ記の三章、777ページ。突然自分の全財産が奪われ、そして息子やら娘たちも死んでしまったと。そんな悲劇的な状況にあっても、一章の21で言ったように、私は裸で母の胎を出た。裸でそこに帰ろう。主は与え、主は奪うと。主の皆は褒めたたえられよと言って。これだけでも、この一言だけでも非常に私たちの高い目標になる人間の到達点を示しておったわけです。それほどまでの信仰を持っていた人であっても、この恐ろしい病気の苦しみに出会ったと。妻までも神を呪って死んでしまえと。そんなことまで言ったというんですね。前までこんなこと言うのかと。神から幸いをいただいたから。この訳では幸福と訳していますが、頭部ですね。善悪の木の実の善と訳された言葉ですが、こういうふうに幸福、あらゆる良いことは頭部ということを意味するので、単に善でないわけです。不幸もラーです。善悪と訳された言葉は頭部とラーなんですが、ここに堀が2つ出てくるんですけど、ここでは幸福と不幸というふうに訳されているんですね。だから、善悪の規定訳された善悪ではないわけです。あらゆる良きもの、あらゆる悪しきものをみんな言ってるので、から、あれは、すべてのこと、エブリスにを指す、まあ、そういった慣用句であったということなんですね。一切のことを単に知るということ、神様を知るというと、おいてですね、単に人間に与えられた知識欲でもって、能力で知るということを追求して、それだけに言ったら死んでしまうのだと。そういう 現代に非常にこの的を当てたような非常に深い洞察があるわけです。でそのヨブが三章でそこまで深い信仰を持っていたヨブなのにというところが重要なところで、それでも私の生まれた日は死んでしまいと、肉体の苦しみで耐え難くなると本当にわからなくなると。これ夜が眠れないだけでも本当に頭の中がどうかなりそうぐらいになってするんです。正常な判断なんかとてもできなくなる。ということを私も経験したことがありますが、本当に文字通り全く眠らない状況に置かれたらそういうことがあるんですね。普通の人はベッドに入ったら眠ってなかったと言っても、仮眠してると。これは、医学的に実際にその、機器を用いて調べたらそういうことは分かっているわけです。一睡も作音できなかったと言っても、やはり眠った状態になっている。一時的にはですね。本当に眠らなかったら死んでしまうということです。何日も全く夜が眠れてないなんていうことは、だからありえないわけで、布団の中ではどんなに眠ってないと思っても眠っていると、症状は。で、この予防の病気は非常に鼻出してかって、大変な苦しみだった。もう生まれなかった方が良かったんだと。この詩的な表現で、延々とですね、この三節から。このぐらい、この世の中には恐ろしい苦しみがあるということをですね、そういう時には、どんなに信仰が深くて、すべてを失われても、なおかつ神様は与えて取られるんだと。神様は良きものをいただいたから、また、このような苦しみをも、あえていただこうと、まで、た人でもこのように肉体の恐ろしい苦しみになっては、なぜ私は母親のお腹にいる間に死んでしまわなかったと、なぜどうしてこのすぐに生まれて死ななかったのかという、延々とですね、三章全体がその神様は私のことなど今日のところ全く忘れてしまったのだと、捨ててしまったのだと、ということを延々とこのように呼ぶ記は書いている。そのぐらいこの世の中っていうのは信仰を持ってるから苦しみに合わないというような簡単なことでないということを、特別な詩的な才能を与えられて、非常に人間の真理と深い神の啓示、神の導き、この、そういう様々なことを織り込んで呼ぶ記っていうものは書かれているということですね。もうこれ、もう永久にこの今日のところでも、もうこれは本当に帰りにてくださらないとまで感じたわけです。この世もそういうところ、共通しているわけです。それでもなお、この十二世元のところに帰りますが、主を立ち上がってください。この苦しむ者、貧しい人、苦しむ者を忘れないでください。じゃ次。あなたは必ず見て、そしてご覧になって、その見てに労苦と悩みを委ねる人を顧みてくださる。こうで見たらわかりますように、その単に貧しいということではないということはわかるわけですね。労苦と悩み、苦しみ。それを見てに委ねる人を見てくださるんだと。ここで、必ずご覧になってという訳になっています。これはですね、ちょっとこの原文のニュアンスを知っていただくために、ちょっとコメント欄に書いています。原文は、ライターできあった、このヘブライ語はですね、語尾で認証を表すわけです。そこでライター、そういうまあヘブライ語の文法のことを細く言っても仕方がないので、要するにまあここではライター、これだけであなたは見た、You have seen. 完了形なんですね。 で、さらに、アッターっていうのは、認証代名詞。You、あなたのことです。英語では。だから、ここではですね、ライターだけであなたは見た。って言って、さらにまた、あなたこそは、見ておられたんだと。だから英語で言う、You have seen。と言って、まさに You。あなたが見ておったんだと。まあ、そういう特別に強調した言い方で、このような表現をこれめったにこのないわけです。そこで、この神教徳では、必ずと、いうふうに訳しておるわけです。それで、このところの訳をちょっと用意していたのがちょっとすみません消えてしまっているのでちょっと言っています。もう一つの曲を出してみます。But you, all good, do see trouble and grief. New International Version ですね。But you, all good.Do see trouble and grief. こういうふうに、あと you、さっき言ったあなたは。で、王子と神様、あなたはと。Do see、see を非常に強調したわけですね。まさに見ておられると。Trouble and grief。その苦しみと悲しみを、あなた、神様、あなたこそ見ておられると。こういう強調した。役に引きあるわけですね。このプロテスタントの代表的な役です。まあ、日本で、まあ、こういう政治必ずというふうな言葉を入れるぐらいです。あと一つだけ書きます。これもプロテスタントのアメリカ代表的な訳です。But you do see、これも強調しています。でこの訳では簡単法を入れてあります。You do see に簡単法。で、さらに indeed。本当にそのように実際に。You know と。ちゃんと、このノートはですね、書くノートってもちろんなくて、ちゃんと意識して知ってくださっている。You know to trouble and grieve。このように、だって you do see。この強調ですね。単に you see ではない。強調形にさらに簡単法。で、さらに indeed と。実は本当にその通りだと。あなたこそは私たちの苦しみと悲しみを心に留めてくださっているんだと。まあ、こういうふうに、英語学ではこの原文の特別な強調も表すために様々に表すようにしてあるわけです。 日本語では、本来の日本文は、簡単詞もなく、まあ、こうした非常にはっきりとわかる、助動詞を使って強調するとか、文を統一させるとか、大概そういうことはほとんど使われない。まあ、日本語っていうのは非常にこう、単調なんですね、どっちかは。はっきりした、強調しにくい。よく言われるように、私は明日学校へ、と言って最後まで行かんで、行かないのか行くかわからん。英語とか他の外国語みんな、I don't go っていうわけですね。I don't go to school と。tomorrow と。I don't. なっと先に来るわけです。全体性。日本語ははっきりしない。はっきり言わない。これは日本人全体の性格でもあって、よくはアメリカとか外国に行った人が自分だけはっきりと言うと。反対にも。とか日本人は、まあ考えておきましょうとか言ってですね。実は考えてない。これは政治、社会的な問題になることもあるというんですね。政治家とか会社の実業家行って、提案された。で、まあ考えてきましょう。いや、これ今ともこんなこと必要はないということをまあ考えてみましょうか。いや、今度だいぶしちゃった。あれ、考えておきましょうと言ったらどうなったんですか？って言ってびっくりしたとかいう話がですね、以前からあるわけです。そういうことで、この原作者のその心の火だっていうかですね、協調感っていうか、そういうものは日本に移すとなかなか現れにくい。あなたこそはですね、見られるんだと。そういう確信が与えられたということです。ある時まではですね、もう神様は忘れてしまったのだと。自分は永久に忘れてしまうと。これだけ必死に祈っても祈っても何にも変わらないと。悪しき者がどんなに悪どいことをしても何にも変わらないと。何も叫んでも答えもないと。だけれども、このように、ある時にパッと啓示を受けると、このように必ず、あなたこそは見てくださるんだと。見てくださったのだと。と言ってですね、逆らう者、悪を働く、悪の力を打ち砕いてくださるという、その押し潰されそうになっていたのが、そのように、悪に対する神様の確実な裁きの力、というものに立ち返ることができるということなんですね。そして、17あるように、主よ、あなたはさっき言ったアナーウィーム、圧迫された人、苦しむ人にこそ耳を傾けてくださるということは、この長い苦しみの過程を通して初めてわかる。これは私たちの現代のクリスト者、昔からの2000年のクリスト者、あるいはユダヤ教時代からも、みんなこういうことを思ってきた。経験してきたわけです。神様は本当にどうしてこんなことを起こすんだろうかと。どうして自分はこんな目に遭うんだろうかと。今も我々の集まりの方々の中にも大変な困難にある人もおられるわけです。で、その大変な困難であるほど人にも言っても分かってもらえないし、ということで言われない方もおられます。でも必ずやこのように、その長い苦しみを通して、耳を傾けてくださる。10年も20年も、場合によっては30年も40年も経ってから、ようやく、あ、やっぱり神様は聞いてくださったんだと。弱き者のために、働いてくださったということをですね、確信すると。時には早くですね、分かる時もあれば、何十年も経ってやっと分かることがある。そういったことをですね、心の転換ということがここに分かる。必ず助けてくださるんだという強い確信ですね、さっきの英訳で見られる。そういうところへ神様は数々の困難を通して導こうとされていると。はい、以上です。